ボイスズバイエルガール。
ファッションメディアエルガールがお届けする Voices by エルガール。この番組はクリエイティブコミュニティエルガールユニのメンバーとゲストスピーカーによるおしゃべり形式のポッドキャスト番組です。こんにちは、エルガールユニの春です。私はハイヤーマガジンというインディペンデントマガジンを作りながら、株式会社ハグという会社でアーティストのマネージメントをしたり、プロデュースのお仕事をしています。はい、そして今回のゲストは石塚優さんです。
はい、こんにちは、モデルの石塚優です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
優さんと私は、いつ知り合ったんでしたっけ。
ちょっともう思い出せない。
そう、だいぶ長いこと、もうお互いしてたんですけど、
そうです、ね、
最近になって優さんがハグ、私の会社のハグに所属することになって、
はい、実は
そうなんです、はい、モデルさんとして、
はい、
はい、で最近はよく会いますよね。
そうですね、
はい、はい、ということで第3回目となる今回はこんな2人でお送りしていきたいと思います。はい、早速ですがボイスズ、今回のテーマは移ろう体、変化する体と性です。
はい、
はい、このテーマにした理由は、私が普段から、生理だったりとか女性の体の変化とか、そういうトピックに対してすごく敏感というか興味持ってて、でちょうどゆうさんともそういう体の変化だったりとか、その自分の体の在り方みたいな話をよくしてたので、このテーマにしたいなと思いました。では早速今回のテーマ、移ろう体について、エルガール公式インスタグラムで生理中にどんな体の変化を感じるというアンケートを取りました。その結果402件の回答をいただいたですよ。
はい、
402件すごいないですね。
すごい。
はい、その結果をちょっと発表します。やっぱり、体の変化と精神的な変化っていう、2つの軸でやっぱり生理前ってすっごく大きな体の変化があると思うんですけど、身体的変化でいうと腹痛、あと便秘ですね。この便秘すごいあるなと思ってて、なんか便秘なのか、出過ぎなのかみたいな、
どっちかわからない。
ある、そう、なんか、私の場合はなんだけど、なんかお腹が張って全然うんち出ませんみたいな思ってたら、なんかすごい何度もトイレに行って出たりとかして、はい、不思議ですね。
すごいやっぱりこう不安定な感じになるんですね。
そう、めちゃめちゃ不安定なんですよ。で、太るっていうのもあるんですけど、これ太るっていうよりなんかすごいやっぱりその水分を溜め込みやすくなるからむくんじゃうんですよ。
なるほど。
そうだから足とかパンパンになったりとか、はい、そうそうそうそう、あとね、胸が張る人も本当多いですよね。普段つけてるブラがなんかきついみたいな。そうそうそう、
なるほど。
精神的変化は本当にすごく繊細になるんですよね。そう、
センシティブにな
っちゃう。情緒不安定はすっごいわかります。情緒不安定、憂鬱、落ち込む、私もすごく精神的に落ちちゃうので、ピルを飲む前は、飲んでる途中もだったんですけど、本当にもう悲しすぎて、もうなんか全てのことが悲しくて、急にもう職場を飛び出して公園に逃げて木に登るみたいな、
木に登る、
すごい気候してしまうほど、やっぱりもうコントロールが効かなくなってしまうっていう。そうなんですよ。で、それを心配したね、パートナーが走って追いかけてきたりとか、でもなんか全然私のこと分かるわけないのにみたいな感じでこう突っぱねたりとか、すごいパートナーも大変ですよね。
そっか、大変。
PMS の、
でも私、生理はないんですけど、こう一つ一つのやっぱりこういう身体的変化とか精神的変化はもちろん あって、でも定期的にそういうモードみたいな時ってあるから、ちょっとそれに似てんのかなとかいろいろ想像したんだけど、
女の人だけじゃないって私は思ってるんですね。PMS みたいな、
なんかありますよね。あると思う。波というかね、
そう、周期がありますよ ね本当に。私今ちょうど生理終わりかけなんですけど、やっとこう眠くなくなってきて、
もう眠気が増す。
どこでも眠くなっちゃって、うん、どこでも寝ちゃうんですけど、今日、まあ、もうそろそろ終わるんで、やっとこう、うん、好調にな感じに迎えつつあるなって、そうそうそう、うん、全然普段できないところにニキビできたりするんですよ、うん、生理前って。
そうなんだ、うん、
でまあこういういろんな変化について話したんですけど、うん、まあ、実際変化を全然感じないっていう女の子もいるんですよね、うんうんうん、私の友達とかでもいましたけど、うんうん、もう全然普段通りみたいな子もいて、
うんうん、個人差がすごくあるってことですよね、
うんうん、本当にそうです、まあ、身体的な変化が大きい、より大きい人もいれば、うんうん、まあ、体の変化というより精神的変化が大きいという子も、うん、いるし、うんうん、本当に人それぞれですよね。
なるほどね、
うんうんまあ、あのアンケート結果でもね、すごく自分が自分じゃない気がするとか、うん、涙もろくなっちゃったりとか、うん、そういう落ち込んじゃうような変化がすごく多いと思うんですけど、うん、まあ、こういう時に、まあ、どうやって心地よくするのかっていうのは、
うん、
まあ、すごくもう永遠の課題というかテーマだと思うんですけど、そうですよね、うん、ゆうさん、なんか落ち込んじゃった時にするリラクゼーション方法みたいなのありますか？
私結構落ち込みやすくって、
そう
なんだ、なんだろう、なんかなんだろうな、いい匂いを嗅ぐとか、
でも アロマセラピー的なやつですよね
とか、あとちょっといいこうトリートメントとかを買って使って、うんうんうん、なんかもうサンプルとかでいいんです、はい、なんかその時だけの
匂いで、
でもなんかね、髪の毛もツルツルになるし、
うんうんうん、
いい匂いもするからちょっとなんか気持ちいい、こう寝る前とかにね、
うんうん、なんか自分のためにいいことしてるっていう感覚、
うん、そうそうそう、で結構、うん、
こういう時大事ですよね。大事な気がする。すごくなんか自分のことが嫌いになっちゃったりとか、
そうなんですよね、
人と比べて自分なんかみたいになっちゃう、うん、
すごくわかる。
そう、時に、まあ、あえて自分のためだけに何かしてあげるみたいなことはやっぱすごく
そうですね、
いいですよね、
うん、あとあえてちょっと美味しいものをちょっと食べるとかね、
うんうんうんうん、そうですね、私はなんだろうな、あったかいお茶を入れるとか、うん、本当にまあちょっとしたことなんですけど、そう、普段はあのまあお茶入れたりとかもしないし、
うん、
こう、まあ、あったかいスープでもいいと思うんですけど、うん、
あったかい飲み物っていいですよね。
すごく違いますよ、うん、なんか取り入れると、
はいはい、
そうなんですよ、まあ、お風呂に入るとか、うん、そういうね、いろいろ自分のためにいいことって、
うん、
はい、生理中してあげたいなと思うんですけど、
うんうん、
皆さんのそういうどういうふうに、うん、自分にいいことしてるのかも、うんうんうん、ぜひね、これも聞いてみたいですよ ね、それぞれのリラクゼーション方法、うん
うん、あとはちょっとさっきおっしゃってたピルを飲む、うんうんうんうん、具体的な、
私は4年前くらいからピルを飲んでて、うんうん、まああのいつ生理が来るかっていうのもピルを飲んでると分かるので、はい、そういうストレスもやっぱ軽減されるんですよね、うん、少しだけずれちゃったりすると、
うん、
あれ妊娠してるのかなとか、そういうことを思って逆にストレスでさらに遅れたりするんですよ、生理が、
うんうんうん、
まあ、そういうことがなくなっていいっていうのと、あとはまあ PMS の改善がされたっていうのは私にとってめちゃめちゃ大きかったです。
それも個人差はあるのかかもしれないけど、
個人差ありますね、まあ、合うピルと合わないピルとかがあるので、
そか、いろんな種類がある
から、ね、そうなんですよ、まあ、合わない子はまあ変えてみたりとか、うんうんうん、すっごくピルのせいでむくんじゃったりとかいう子もいるので、やっぱりそのお薬もね、自分の体に合ったものを探すっていうことは大事ですよね、
うんうん、なるほど。
でもあの、まあ、こういう体の、まあ、ネガティブなものが結構多いので、
うん、
でもあのその体の変化って本当にネガティブなものだけなのかっていうことを、
うん、
あの今、まあ、よく考えてて、
うん、
でまあ、そういう人が増えてる中、下着ブランドのエミリーウィークさんと、うん、あとはシーズっていうウェブマガジンと一緒にあの、うん、ハローピリオドっていうプロジェクトを今一緒にやってて、うん、はいはい、その、まあ、何かというとサニタリーの下着、
うん、
サニタリーショーツだったりとか下着を一緒にコラボで作るっていうことをしてるんですけど、
うん、
あのまあ女の子のサニタリーショーツって本当に可愛くないものが多くて、
そうですよね、
そうなんですよ、あの血とかがついた時に落ちやすいような素材で作られてるから、うんうんうん、すごいゴワゴワしてたりするんですけど、
だからなのか、
そう、
なるほど、
そうなんですよ。でもね、今回そのオーガニックコットンで、うん、しかもこうビタミンカラーを使って、うん、あのキャミソールとパンツのセットを作ってユウさんにも着てもらったんですよね、
はい、実は着ました、
そうなんです、はい、ちょうどこの間 プロモーションのムービーを撮って、
はい、
ユウさんにも出演していただきました、
はい、
あの三浦の海の方で、ね
ね、綺麗
撮影して、
うん、
はい、そうなんです、
はい、
まあその女性の生理周期をもっと心地よくできればなっていうふうに思っているプロジェクトなので、うんうんうん、皆さんぜひね見てほしいです、
うん、
そうクリスマスちょうどクリスマスの前11月の半ばくらいかな、うんうんうん、に発売されるのであ
らもう
そうなんですよ、ね、そうあのすっごい私すごい気に入ってるんですけど、うんうん、着てみてどうだった。
いやもうめちゃくちゃ可愛かった,
かった
やっぱりなんか色がね、うん、自分でこう見て着てて楽しいっていう気持ちになるような色がたくさん、まあ、オレンジだったりとか、ね、
そうそうそう、うん、使いやすいように黒のセットはちゃんと作りました、う
ん、そこはちゃんと押さえつつの、
ちゃんと押さえて、あと赤と、うん、まあ、朱色みたいな色とあとは空色と、
うん、
あとグリーンですね、
うん、
そうでなんか全部バラ売りなのでそれも自由に組み合わせて、うん、なんかどの色で組み合わせても可愛いように作ったんです、
うんうん、
はいってなわけでですね、
はい、
じゃあ次の
次の
テーマに移っちゃっていいんですか。
次のテーマに移っていいのかしら。
はい、
はい、
まあ、次は、
はい、
あのちょっと私とユウさんの個人のこう、うん、体についての思いだったりとか、うんうんうん、まあ、変化みたいなことを話していきたいんですけど、はい、あのユウさんのことをご紹介すると、
はい、
ユウさんは、モデルとして今活躍されているんですけれども、
はい、
まあ、体の生まれ持った体は男性で、
うん、
でも女性のモデルとして活動されてるんですよね、
はい、そうなんです、はい
はい、いつ頃からモデルとしてそういう、なんだろう、活動しようと思ったんですか、うんうん、
私はあの2010年代始まったくらいにアンドレ・ペジックっていうパリコレのモデルがいて、うんうん、その方も、まあ、トランスジェンダーというか、うんうん、体はもともと男性なんだけど女性のモデルとして活躍されてる方がいて、
覚えてます。
あ、ご存知ですか、うんうん、そう、
すごい美しい
人ですね。すっごい美しい、今もでも活躍されてるんですけど、うんうん、その方を見て、まあ、もともと私実は高校はあの女性として通わせてもらってて、うん、あの男性っていうことはもう世間に隠しても静かに生きていこうっていうふうに考えてたんだけど、うん、
はい、
そういう方をあの偶然知って、
うん、
でなんか自分にも何かせっかくって言ったら変だけど、こういうふうに生まれたんだからそういうものを何か使ってっていうか、
うん、
そういうふうに活動することってできないかなっていうふうに考えて、はい、で今に至ります。
もともとじゃあファッションとかにはすごい興味があったってことですね。
もともと服はすごく好きで、またそのなんだろう、体が男性だけどでもやっぱり女性として生きていきたいっていう時にやっぱり一番自分を主張できたりとか、
うんうんうん、
あの自分のことを表現できたっていうのがやっぱり服があったんですね、うん、最初に。
それいつ頃くらいから、うん、そのじゃあファッションで自分はあの自分が着たいものとか、はい、自分の性を、うんうん、あの決めようっていうふうに思ったんですか。
もともと物心ついた時から自分は男性っていう感覚はなくって、
うんうんうん、
でもやっぱり小学校の時とかはもうあの例えば親だったりとか学校が決めた服装っていうのがあるから、
うん
うん、でもだんだんそれにやっぱもう違和感を覚えてきちゃったのが小学校高学年くらい、はい、
うんうん、
でその頃からもう自分で服を選ぶようになりました。
まあ、中学校とかになるとね、やっぱ制服だったりとかで、うん、もう絶対にもう決められちゃうじゃないですか、
はい、そうですね、
本当に窮屈ですよね、
うんうん、中学のやっぱり学ランを着るのがすごく嫌で学校に行けなくなってしまったりっていうことがあったりとかもね、そかして、そう、
もったいない話ですよ ね、それってすごい、やっぱり
そう学ぶ機会みたいなのってやっぱり誰にでも与えられるべきだって思うし、
うんうん、はい、はい、私もね、うん、なんかそのまあ今まではボーイフレンドがいて、
うん、はい、
その自分は男性が好きだっていうふうに思ってたんですけど、
うんうん、
でもなんか最近まあそうでもないのかもなみたいな気がして、まあ、女性がだからといって好きっていうわけでもないんですけど、
うんうん
うん、なんかこう日々生きてる中でその毎日こうテンションが違うというか、うん、まあ、今日はすごくなんか女性らしい服装がしたいなとか、うん、はい、今日はなんかすごくもう 性とか感じないような見た目にしようとか、うんうんうん、そういうのを最近こう選べるようになったというか、うんうんうん、まあ、流動的だなっていうのはすごく身をもって感じていて、はい、なんか体の変化ってやっぱ面白いなって思いますよね、うんうんうん、なんか友達もあの男性ホルモンがすごく増えていた時に生理が止まったらしくて、うんうん、でもそれはなんかなんで男性ホルモンが増えたかわからないけど、うんうんうん、なんかある日突然増えて増えていってある日突然かわかんないですけど、うんうん、まあ、増えていって病院に行ったらなんか男性ホルモン増えてるよみたいな感じ言われたりとかしたって言ってて、うんうんうん、なんか
ね
日々変化してますよね、ね、
すごいやっぱ流動的ですよね、うんうん、そう考えると私もやっぱりそうやって服装でこういろいろ波があったりとか、
は
い、
あ、そうなんですね、
すごくあるし、
朝起きてた服を選ぶ時のテンションで、そうそう、
すごいやっぱりボーイッシュな格好したくなる時もあるし、あ、すごくやっぱ女性らしい格好したくなる時、うんうんうん、なんか自由っていいんじゃないかなってすごく思うんですよね、はい、うん、そうですよね、
まあ、なんかその、まあ、日本にいると日本に限らないですけど、うん、その、まあ、女の子に生まれたら、うんうんうん、じゃピンク選ぶとか、うん、まあ、ランドセルだってね赤と黒、うん、昔は
そうです、
ね、決まってたし、
うんうんうん、
やっぱりそういう自分で性を選択するってよりは、うん、割とこう社会とか両親とかがこう決めて、うん、そこに自分をうまくはめられないと、うん、すごくきつかったりっていうことが、うんうん、まあね、多いと思うんですけど、うん、最近は本当にそれが変わってきてて、
そうですね、
いろんな性のあり方がこうあるし、
うん、
自分で心地いい生き方を選んでいいんだよっていう風潮がだんだんね、うん、広まってきてすごくいいなっていうふうに思ってます、うんうんうん、だってゆうさんも高校に入るときに、
はい、
性同一性障害の、うん、診断書をもらわなきゃいけなかったっておっしゃってましたよね。
そうですね、なんかそういうのをもらって、
うん、
で学校にそれでなんていうの分かってもらったじゃないけど、
うんうんうんうん、
それでなんかあこういうものなんだからみたいな感じで、
今はねもうそういう、うん、なんだろう、お医者さんに行ってわざわざそういう証明書をもらうみたいなことをしないで、うん、自分のその性のあり方っていうのをね SNS で公言したりとか、
うんうん、
周りの人に言う人も増えててね、
そうですね、
はい、
うん、
とにかくまああなたの体はあなただけのものだからっていうことを私は今日とても伝えたくて、うん、
はい、
ここでゆうさんと一緒におしゃべりをしております。
はい、
はい、まあ、あの生理中の体の変化とかもね、うん、悪いことだけではないし、まあ、うんうん、人それぞれの変化あるので、
うん、
まあ、そういうなんだろうな、私はピルを飲んだりとかすることですごくやっぱり PMS も改善して、うんうん、あのまあ毎回泣くっていうことはちょっと減ってきたんですけど、うんうん、そうですね、まあ、これからも、まあ、出産とかしてまた体がガラッと変わったりするって、はい、
そうですね、
うん、うん、言うけど、
うんうん、
まあ、そういうことに対してこう恐れずに、まあ、恐れてもいいんですけどね、
うんうん
うん、ありたいなって、うんうん、はい、思っております。
なんかそういう体は、はい、あのいろいろ変化するものなんだっていうことをなんか自分で分かってるっていうだけでちょっとなんかこう何かあってもこうねって思える
のいいな、それはすごく大きいと思います、うんうん、そう、なんかやっぱりこうなきゃいけないっていう ね、 そ う、 ね、そうなんです。そのま、あの、まあ、体のことで言うとやっぱ電車とかに乗ってると脱毛の広告とかでね、うん、
ありますよね、
もう毛がある時点では完全な女ではないみたいな感じの気持ちになってしまうような、ね、
うん、
まあ、広告とかもすごく多くて、まだまだやっぱメディアでどういうことを見せていくのかっていうのはすごく大事です ね、うん、ですね、まあ、この間作ったプロモーションビデオでもその、まあ、PMS の状態の女性を見せていくっていう、まあ、テンポよくこうどんどん女の子が切り替わっていくんですけど、
うん、
まあ、あの自分なんだろう、 性欲が増したりとか、
うんうんうん、
あとはあれユウさんの何でしたっけ、はい、ユウさんの変化というよりは、
まあ、なんか自分を愛してるみたいな、
そうですね、自分を愛そうっていうことだったんですけど、うん、まあ、女の子だってその性欲あるよっていうことをまあ自然と見せたりとか、うんうん、まあ、なんかそのメディアの役割っていうのはそういうなんだろうな、今まで見せられてこなかったけど、うん、そういう女性たちの体の本当の姿みたいなことをこれから、うんうん、ね、どんどん、うん、まあ、素敵なクリエイティブで 見せていくのが使命かなと、うんうん、はい、思っています。そうですね、
いろんな人のいろんな側面みたいなのがもっと見えてったら楽しい
と
思う、
ね、ドラマとか ね映画とかでも ねそういうのどんどんいろんなキャラクターが出てきたらいいのになって、ね、
その方が楽しい気がするんです、
ね、う
ん、楽しい、
そう、うん、物語が、ね、豊かになる。
そうですね、
はい、はい、ゆうさん、はい、ありがとうございます。
あ、あの
ちょっと感想を、はい、お願いします。
はい、やっぱあの今回は生理のアンケートを元にっていうことだったんですけど、最初私はやっぱり生理はなくって、
はい、
でもやっぱり周りの人のねこととかを聞いてしかいろんなことを想像するっていうことがやっぱりできないっていう面もあるんですけど、でもその生理だけじゃなくって、そのいろんな人のいろんな体の変化があるっていうところの一つとして、生理のあの体の変化だったりとか、うんうんうん、心の変化っていうのがあるっていうことを、はい、まあ、例えば生理のない人も生理のある人もこう考えて、自分でないことは例えば想像したりとかしてっていうことで、なんかもっといろんな人のこともいたわれるようになるし、うんうんうん、自分のことももっといたわれるようになるんじゃないかなっていうふうに、すごくそういうのいいなってって思いました。
なんかやっぱりこういうふうにあの公の場というか公共の電波を通して、うん、あのこういう体についてとか、
はい、
そういう変化だったりとか、そのままでいいっていうことについても話すことが、うん、なんかその相手に対する、隣の人に対するなんか想像力みたいなものを働かせるきっかけになるような気がしてるので、
はいはい、
今日はすごくいい機会でした、うん、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
はい、ボイスバイエルガールではこんな感じでこれからもいろんなエルガールユニのメンバーが登場します。次回もお楽しみに、今回のお相手はエルガールユニの春と
石塚
優さんでした。
石塚優でした
すいません言っちゃった
石塚優でした。
はい、ありがとうございました、はい、バイバイ
バイバイ。
ボイスバイエルガール